Radio Labyrinth. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文が今日もお送りします。ラジオラビリントス、今年ももうこれで最後ですよね。ちょっとなんか声が響くような感じですけど、どうなんだろう、大丈夫ですか。はい、今日はクリスマスイブっていうことで、我々にとってはもうあんまり関係ないんだけれども、今局へやってくるこの近所を歩くだけでも人通りがやはり普段よりだいぶ増えてしまった、戻ったっていう、そういう感じがしますね。今日はね、ちょっと本当は年末、まあいわゆる年の暮れにレビューっていう、一年を回顧するようなことをやるわけですけれども、今日はねとてもなんか回顧しているような余裕がないっていうか、実はその話したいことがいっぱいあるんですが、ですね、どうしようかな。そのね、どこから手をつけていいか。で、そのコロナでこの今年1年は、この、世界的なこの感染拡大によって、まあ世界中が大変なことになったわけですけれども、こういう目に見えない、脅威に苛まれて、来た、まあ人類史っていうのは、まあ人類史というか、生物史っていうのはそういう他の生き物との、まあいわば、戦略的な過度競争の中を生き抜いてきたと言ってもいいわけだと思うんですけれども、そうですね。ちょっとそういうことから言うと、もともと紀元前の世界もそうですし、その古代のインド、で、まあ、発生したいろんな、まあ、信仰、僕は世界的な宗教について興味を持っているわけですけれども、それはなぜかっていうと、人が生きていく上で、その何か自分の手で負えないような事態に遭遇したときに、大きな力を、望むのは、まあ、自然なことではないかなっていうふうに思うわけです。まあ、そういう他力的な願望というか、そういうことを思うのは、まあ非常に自然なことではないかっていうふうに思うわけですが、そういう救世主の、まあいわば今回の場合であれば、このコロナに新型コロナウイルスに感染した場合に、そこから逃れる手立てはないものかと苦しむわけですよね。この時にね、いわゆる仏教の中で発生したというふうにはなってるんですが、いわゆる阿弥陀信仰というのは日本で非常に大きいものになって、我々子供の頃から手を合わせてですね、何万だ何万だとか言って教えられてですね、あれもうちょっと正確に言うと、南無阿弥陀仏ということで、で、この仏ってのは仏のことですから、仏ってのは一つだろうと思ったら、いろいろあるんですね。だんだんだんだん分かってくるわけですけど、阿弥陀という仏が、阿弥陀という仏がいるというわけです。南無ってのは、それを信じますよ、よろしくお願いしますってのような意味ですから、南無、阿弥陀仏、阿弥陀仏様はよろしくってことなわけです。で、阿弥陀仏、阿弥陀ってのは何から来てるかっていうと、古代のサンスクリット語ってのはインドの、聖なる言葉とも言うんですが、そのサンスクリットで発音するところでは、アミターバ、あるいはそのアミタイウスというふうに呼んでいたらしい。で、これが 阿弥陀を、漢字に、一字一音で、簡訳されたわけですね。中国へ伝わった時に阿弥陀という、の仏、阿弥陀仏となったわけだけど、もともとその意味を中国語に置き換えると無量光とか無量寿というふうに言うわけですけど、無量ってのは量がないと書くんですが、つまりこれはね、量がないわけじゃなくて計り知れないっていう意味です。途方もなくあるという意味です。無限にあるという意味ですね。で、無量光ってのは何かっていうと光です。光が無限にそこから放たれている。あるいは無量寿というふうに言った時には、寿はことぶきって字を書きますけど、まあ我々これをよく知ってる寿命っていう言い方しますけど、命のことです。つまり、命が終わらないっていうことを言ってるわけですね。これが阿弥陀ユス、あるいは阿弥陀バっていう、まあちょっと発音正しいかどうか知りませんけど、この阿弥陀バってのは無量光、つまり無量光とか無量寿というふうに意味的に言える内容を持った、サンスクリット語の発音アミタ、アミターバ、アミターユス、これが阿弥陀如来っていう姿をとって日本まで教えが伝わったというふうに言えるわけです。で、この阿弥陀信仰っていうのは僕の知る限りでは平安期に非常に広まっていくわけです。で、この阿弥陀様を崇拝するっていう阿弥陀の後ろからね、キリスト教はイブですから言いますが、その聖者やキリストや、いろんなキリスト教の、神々たちっていうのは光背を持ってて、頭の後ろから光がこう四方八方に刺してるわけですね。で、これが実はその阿弥陀様も同じで、よく似てるんです。光背、背中側の光と書きますけど、四方八方に光がね分散して伸びてるってわけです。これが阿弥陀様の姿で、これはおそらくというか、僕は勝手に思ってるだけではないんですが、いろんな文献を読んでも紀元前の古いところでは、おそらく多分、どのくらい古いか分かりませんが、いろんな宗教が混在して発生していて、そこから分岐していったり、あるいはまた途中で影響を受け合ったりするような中で発展してきた、いわばイメージなわけです。光、輝く光がくまなくどこまでも届くように光っているわけです。こういう光というもの、光そのものが、我々を救ってくれるっていう信仰は比較的古くからあるわけです。そしてその悪魔やなんか出てくる図像なんか見ると分かりますけど、大体悪魔は明るいところにいない。それから吸血鬼も光が出てくると嫌がって逃げて帰るってなことになってるわけですけど、闇を好む、あるいは闇の中を生きるってのはそういうもので、このコロナがどういうものであれ、つまり光を好むのか好まないのか、それは分かりませんが、大きくイメージで語ると、おそらくそういう、細菌や地味毛量ってものは、夜に活躍して、昼間の太陽の明るい下では退散してしまうというようなイメージを持つわけですね。したがってこれは仏教の中だけの話ではなくて、世界的な信仰、宗教の、中にこうイメージがおそらくそのように定着されてるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。でね、この阿弥陀信仰を今言いましたように、平安期、 それから鎌倉に相当、まあ、広まっていくわけですけれども、その前のね、奈良時代とか、までにこう信仰があった。最初の、まあ、現阿弥陀と言ってもいいかもしれない。僕の頭の中では。それは阿弥陀様よりも前に、弥勒信仰と呼ばれるね、ものが日本で広まったんですよ。で、この弥勒という、未来何億光年かで蘇ってくると言われている弥勒の信仰なんですけれども、まあこの弥勒という信仰も、もともとはこれはサンスクリット語でマイトレイヤーというふうに発音する仏さんなわけですね。すいません、話はね、僕は今日はそういうことを喋ろうとしてたんじゃないんだけど、ついついね、話し出してしまうと、どんどんそっちへ行ってしまうんでね、人はいずれ生きて死ぬわけですけれども、まあ、第二次世界大戦があったり、あるいはこうして今みたいにコロナがあったり、途中には原発事故があったり、あるいは関西も震災があったり、もういろんなことを、まあ、試練を繰り返して、今日我々生きてるわけですけれども、この生きて死ぬ短い人生を、そうですね、東京で生まれて、京都で過ごし、そして僕はある3年前のちょうど12月にですね、京都のとあるギャラリー、とあるというのは、街中の綾小路にあった、もう今ないのかな、綾小路ギャラリー、竹というところで、小さな展覧会がありました。これは、実は、ちょっと不思議な、というか皆さんあれかもしれない、バレエと日本趣味と題する展覧会で、日本趣味ってのはジャポネズリーというふうにフランス語で言いますけれども、臼井健二、この臼井健二さんは実はこの12月、3年前の12月にお亡くなりになってしまったんですけれども、一人の人の膨大なですね、世界的コレクション、これはバレエってのはクラシックバレエですけれども、このバレエのね、資料ですね。資料っていうのはポスターや舞台装置を描いた絵や写真や、プログラムや、あるいはその当時に新聞やいろいろに載った記事や舞台衣装や、つまり、バレエにまつわる、美術品と言っていいかな。あるいはその美術を含む、ジャーナリズムが必要とするような情報のすべてなんですが。で、それをですね、素晴らしいコレクションなんですが、たった一人でね、ここまでの膨大な、世界的にも大きなコレクションになるわけですけれども、の展覧会があって、そして僕はこの臼井健二という人をずいぶん昔存じてるんですが、久々にお会いしてこのコレクションの内容あるいはいきさつについて伺おうと思っていたんですが、残念ながら体調を壊されて会場におられなかったということを聞いて、そして間もなく、実はこの世を去られるという事態に合うわけです。で、この、同じこの、ラジオラビリントスの、3ヶ月前なのかな、9月にゲストで、美術評論家の海野博さん来ていただいて、海野さんが、出された、ですね、あれ、持ってきてないかな、本を持ってきてた。忘れてしまったみたいですね。 大きい本なので、うん、まあ仕方がない。どんな本かっていうと、その時にご紹介してるので、熱い本です。華麗なる、まあ、麗しいってことです。華麗なるバレエリュスと舞台芸術の世界。で、サブタイトルが、ロシアバレエとモダンアートというふうにあるように、バレエという世界に、まあ、あまり馴染みのない方でも、その、バレエを含む、美術、モダンアート、こういったものについてはご興味があるんじゃないかなと思うんです。でこれは2020年今年ですね、8月23日にPIA と書きますけど PI と発音して PI インターナショナルってところから刊行されている。解説及び監修を海野浩がなさってるというわけです。それから、それよりももっと前、これも、この、同じく、このラジオの番組で、3年近く前になるのかな。あ、そんなにはならないか。ロシアの世紀末、副題が、銀の時代への旅、と題してですね、新要者、新しい曜日のようですね。新要者から本が出てます。これも大変な厚い本で、ページ数がこれ。ちょっと待ってください。550ページくらいに及ぶ本ですね。で、ここの本もちょっとご紹介しているので、再びってことになるんですが、これはですね、ロシアの世紀末というタイトルが示すように、19世紀末から20世紀初頭にかけての、まあ、歴史の何て言いますかね、盲点というかその前後に光がよく当たっているもんですから、谷合に隠れてしまった時代とでも言うわけです。でここにはもちろんこれは文学や美術やあらゆるものについて、ロシアの中の。で、そしてその、海野浩さんが言われているのは、この、世紀末という概念、つまり世紀末というその時代区分の仕方、あるいはそこに何を見ようとしているかっていう意味を言うなれば、それはですね、ヨーロッパにおける、例えばパリにおけるアール・ヌーボーや、あるいはイギリスや、あるいはベルギーや、あるいはスペインや、いろんな同時代における、世紀末の、美的現象というものがあったわけですが、これは実はロシアにも同じようにあったんだよということを、まあ、海野さん強く主張したいっていうふうに言われているわけです。そしてこのロシアの、まあ、いわば世紀末という本が、ものされるわけですね。で、この中に、まあ、何章かに分かれてますが、その、ロシアの世紀末美術、つまりこれは失われた世代であるというふうに、まあ、位置づけられていて、そして第4章には、ディアギレフと芸術世界というふうに、このディアギレフという人が、実は、ロシアでバレエ団を編成して、バレエリュスと言いますけど、リュスってのはロシアのことです。したがってこれ内容はロシアバレエっていう意味なんですけど、バレエリュスという名前でもって、パリのシャトレザーだとか、いろんなところでまあ、その、とんでもないバレエを発表し続けたわけですね。これがディアギレフが率いた、バレエ団のことです。で、この、一番最初は、確かですね、1909年だと思いますけど、パリのシャトレザ、あるいはロンドンでもやった。これが大変な評判を呼んだわけですね。見たこともないような、要するに知らなかった世界が、ヨーロッパを席巻したわけです。 そしてその1909年ではなくて12年かな、3年後のシャトレーザーで、この実は、バレリウスのってのは何があれかっていうと、海野さんも随分書いてますが、それまでのバレエというのが女性を中心とする踊り子たちによる、まあオペラの幕合いで演じられたり、どちらかというとですね、まあ美しい華やかではあるんだけれども、意味的には添え物的なお飾り的なそういうものであったようです。もちろん僕はその時代生きてないので知りませんけれども、もともとはね、確かねイタリアで発生したものですね。イタリアの貴族の間で、生まれてきたバレエというもの、これはもともとイタリアで発生した時に、つまりなんとか派という言い方で言うとチェケッティというふうに呼ぶらしいですが、このチェケッティ派のバレエというものはフランスにおいて、フランスのオペラ座においてですね、非常に大きく成長していくわけです。で、成長してまあそれを、俗称というか一般的な呼び方、このバレエの様式を言うのはロマンティックバレエというふうに呼んでいたわけです。で、これが、19世紀にはですね、すでにロシア、に伝わりまして、それで振付師や先生たちもロシアに行き、ロシアでバレエがどんどん成長していったという経緯を持ってるわけです。で、おそらく19世紀末までにロシアにおいてですね、これワガノワ派というふうに、なんとか派というふうに言うと、ロシアのバレエワガノワ派というふうに言いますけど、どっから来てるかちょっと調べてください。それでね、ワガノワのバレエ、つまりロシアのバレエってのは、そのフランスのロマンティックバレエに比して比べて言えば、ダイナミックなアクロバティックな、バレエだというわけです。これまあアクロバティックバレエ、今やですね、世界中がバレエというとトーシューズでつま先立って、そして高い跳躍を見せて、そして空中で回転をしたり、足をいくつも打ったり、それから足を上げるとなると、もうほとんどの女性は、180度の開脚っていうことはもう当たり前になってしまっているわけですが、フランスの19世紀までのバレエってのはそんな足を高く上げるようなことは決してなくって、だいたい足の上げ方は45度とかせいぜい90度までの、そのような踊り方であったというふうに、聞いているわけです。で、まあえー、1909年のシャトレザーで華々しく、まあ、ヨーロッパでデビューを飾ったわけですが、この舞台美術や音楽は、まあ、ロシアのストラヴィンスキーがやったり、していくわけですけれども、もともとはその時代19世紀末、あるいは印象派というふうに目されるフランスの作曲家たちがの曲を使ったり、そういうことがあったり、それから美術もピカソやあるいはジャン・コクトーやいろんな人たちがね、シナリオや美術や衣装やいろんなことを担当してきた。で、12年のシャトレーザーの時に、実はそのバレリウスの、男性舞踏手、男の踊り手ですね、の中で、まあ、 最も名前も出し有名になったニジンスキーという人がいるわけですが、このニジンスキーの跳躍力ってのは群を抜いていたらしくって、その跳躍して空中からしばらく降りてこなかったとか、鈍潮の中に消えてしまったとか、いろんなあの大げさなあのエピソードが残るくらいなわけですが、このニジンスキーが振り付けをし、それでドビュッシーですね、ドビュッシーがの曲ですが、あの元々はですね、これ何かっていうと、あのマラルメですね、ステファン・マラルメの詩で半獣神の午後というものがあって、これをあの根拠っていうか、あのインスピレーションインスパイアして、あの、ドビュッシーが曲を書きました。この曲の中の、牧神の午後の前奏曲というものですね、まあ、10分ぐらいかな、短いものです。で、このこれをですね、レオン・バクストが美術や衣装をやって、あのこれをね、1912年シャトレザーで、これあの初演をしたわけですね。これあのまあ賛否両論の大変なあの議論を沸騰させた事件なわけですけれども、この牧神の午後、これはまあもちろん今言ったようにニジンスキーが自ら振り付けまして、そしてあの、自分が踊ったわけです。でこのバクストの衣装ってのは、あの牧神ってわかりますよね、あの半妖神、半獣神といって、頭に角を持って尻尾がちょっとついて、そして、下半身というか、あの胸から下はあの獣なわけです。あの、そしてまあブチ、大きななんていうの、白黒のこうブチみたいな模様がついて、そういう衣装なんですが、でその上半身は裸に、まあいわゆるペインティング、ペインティングってのは多分何ですか、動乱か何かそういう化粧をとかして、そしてあの下半身の動物性から上半身の人間にまでがつながっていて、そして角が生えて、髪の毛は古代ギリシャの何かか、あるいは羊のようなくるくるとこう巻いたような、そういうヘアスタイルで、目がギョロギョロしていて、でね、この牧神がね、岩場でね、寝そべってんです。あのであくびをしたりね、こうガーッと手を伸ばしたりね、いわばあの人間がよくやるあの目覚めの時のポーズです。そうするとね、あのつまり岩場に寝そべってた牧神がふと下を向いて気がつくとね、妖精たちがね7人出てくるんですけど、この薄い衣を身にまとった古代ギリシャの絵か何かからで抜け出したような、あのまあいわゆる妊婦と言いますけど妖精ですね。この妖精たちが7人ほど踊りながら出てきて楽しそうにしているのを目にするわけです。でその牧神はですね、引きつけられてその彼女たちの方へやってくる。そして捕まえようとするんだけど、スルリと逃げていかれる。それで彼は妖精の一人に抱きつこうとするんだけど、逃げられて、その一人の妖精と運よく一緒に踊ったり、するというシーンが少し続く。で妖精が持ってた薄い衣ですね、この衣を、妖精落として、まあ、いわゆる消えてしまうんですが、そのパンと言いますけど、 牧神はですね、その薄いショールのような布切れを苦労しげに、自分の頬に当てたりしながらまた岩場へ戻り、そしてその持ち主であった妖精をまあいわゆる愛おしく思い恋しながらその布を愛撫するわけです。まあそういったような内容の非常に単純な物語がまあバレエ化してるわけです。でまあバレエはセリフがないもんですから複雑ないろんなやり取りを演劇のようには表現しないわけです。でまあステファン・マラルメの、書いた19世紀に書かれた詩ですね。これが元になってドビュッシーが音楽に変え、でこの二つのイメージをいただいて、ニジンスキーがバレエに仕立て上げた。でそのバクストがそれを手伝って衣装あるいは美術を担当したというようなもの。ところがねこれがね上演するやね、例えばイタリアのフィガロとかいろんな新聞やいろんなものがね酷評とか叩くわけですね。多くの人たちがこれはね芸術でも何でもないよと要はいやらしい今だったらこれはセクハラだよっていうようなねことをね当時やるわけです。今から110年ほど前の話です。でこれはまあ大変な騒動になるんですが、この騒動によって一体それはどんなものか一目見なければっていうわけですね。ですからこの、ニジンスキーの、振り付けたその牧神という牧神の午後というものは公演何日かやったうち全てチケットは完売ということになって、そしてそのただね擁護派が何人かいまして、その決定的な大きい力を持った擁護派はやはり芸術家でその当時パリにいた彫刻家ですね、いわゆるロダンと呼ばれる彫刻家です。彼なんかはもう絶賛してくれるわけですね。そういうふうにまあ賛否両論というものがいつの時代も起こるわけですけれども、そういうことがあった。この牧神という、タイトルを持つ本がありまして、これをですね今から10年ほど前かなこの本ができた。ちょっと待ってください。これねとても重要でこのことを僕は喋りたい。前置きが長すぎてごめんなさいね。これはね平成22年に刊行されてます。そしてこの本を編集して作り上げたのが先ほどお話した薄井健二さんなんです。でちょっとこの本にくっついている付録のようなDVD ですね、 DVD の中の一部を今ちょっと聞いていただきますね。今少し聞いていただいた古い録音なんですけれども、オルフェの触りですね。でこれ実は映像がくっついてるもんですから見てると、この今ご紹介した東優作という日本のですねバレエ界にとってなくてはならぬ名前だと思いますが、この東優作という人のこの本、今言いました臼井健二さんが、生前10年ほど前ですねこれを編集されたわけです。でこのことをねちょっと話したいと僕は思うわけです。 で、この東優作のこの本のタイトルは実は先ほど話してましたニジンスキーの牧神というねタイトルがついてるんです。そして副題があるいは東優作というふうにあります。で、その、この本ができた経緯あるいはその東優作という人がどういう人であったのかということです。日本のあのクラシックバレエあるいはその西洋欧米の、舞踊ですね、日本舞踊以外の、導入についての大きな貢献をされた人が有名な石井縛という人と、それからこの東優作というふうに言って過言ではないと思うんですが、この東優作さんの元からこの本のね、実は後の方にちょっと待ってください、いろんな方々がね名前をその一文を寄せられているので言いますと、甲斐谷綾子、谷桃子、松尾明美、松山、なんて言いますかね、樹木の樹に子って書いて、すいません読み方わかんない、ですね、それから臼井健二、黒田昇、石田種夫といった面々ですね。それからこの本が出た時にはもうお亡くなりになっていて、ここには書けなかったんだと僕は思うんですが、京都の、今京都バレエという京都バレエ専門学校あるいは京都バレエ団というものに名前が進化してきてますが、もともと有馬バレエと呼んだり、していた京都にバレエ団をあるいはバレエスタジオの本格的なものを、戦後作られた有馬龍子、有馬ドラゴンの龍ですね、有馬龍子さん、この有馬龍子さんも東優作の愛弟子だろうと思うわけです。東京時代にですね、そういったいわゆる草分け的な日本の有名な今名前ご紹介しましたけど、そういうそれぞれにこうバレエ団を後に作っていき、そこから日本のバレエの礎を築いていくというようなことがあったと思います。でね、ちょっとね、いや、これ実はね、ちょっとすいません、混乱してるかもしれないんだけど、僕は東優作についても語りたいし、それからそれ、においてですね、京都におられた臼井健二という、その3年前に亡くなった、コリオグラファー、振付師であり、あるいはそのバレエ台本を書き、バレエの指導をされた、バレエダンサーでもあった、臼井健二という人についてちょっといろいろ語りたいんですが、あと時間はあともうちょっとしかない。これはいずれ、今日は無理だね、語れないですね。ただ仕方がないですね、全然語れないですね、やはり、仕方がないんですが、ちょっとだけ足原英良というね、これもね、ちょっとそこ行くと話が長いかな。ちょっと仕方がない。牧神、これ臼井さんが作られた本の、はじめにっていうところをちょっとだけ読みます。これは東優作の伝記ではない。東の没後、すぐにその伝記を書くことを考えたが、いろいろな理由で実現できなかった。そして長い年月が過ぎ、もう私には自分の知らない時期の東についてリサーチをする気力が残ってはいない。つまりこれは私の知る東優作の人と芸術についての談笑に過ぎない。一種独特の舞踊、優れた技術、外国の作品に習ったとはいえ極めて個性的なその作品、特に自分のためのソロ、自ら招いたとしか思えない後半生の不遇、 決して感心できない社会性にどこまで迫れるか少しも自信はない。でもやってみるしかない。申し訳ありません、東先生。先生のことを筆にできるのはもう私しかいないんです。というふうにこう始まっていく文章で成り立ってるわけですが、これね、読んでるともうとても時間がない。そして、いずれ、そうですね、今日はロシアのことを、ロシアバレエ、バレエリストのことを前置きとして、前提を喋らないとこれが繋がらない。それから、アショレイリョーという人が、シャンソンや、あるいは、バレエや、あるいはそのクラシックの評論家でもあるんですが、パリにずっといました。で、このアショラ・エリオさんのおじさんにあたるのが、レオノール・フジタ、フジタ・ツグジですね。フジタが早くからパリにいて、その辺の事情があり、そういうことが全部繋がっている。これ、いずれ全部これまとめて、いわゆる、20世紀初頭全般の、日本とそのパリだけでも相当語ることがあると思いますが、今日はですね、仏教の、そうですね、阿弥陀様、阿弥陀仏のことから始まり、その、来年はちょっと良い年にしてくださいね、皆さん。目に見えない魑魅魍魎との闘争がまだしばらく続くと思いますが、きっと明るい光が差すことを、期待して、今年はこれで終わってしまいますね。あと何分かな、もう終わってるのかな。
番組のご協力は大垣書店でした。